を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回も、富永さんと一緒にお届けしたいと思います。富永さん、よろしくお願いします。
富永誠です、よろしくお願いします。
はい、もういよいよ4回で、今回が最後の回になりますが、どうでした？ここまででいろいろお話いただきましたけど。
いや、もう岡田さんのインタビューのやっぱり質疑応答、質疑がすごく素敵に喋りやすかったでございます。
いやーね、いろいろなお話を富永さんともさせていただいたんですけど、今回はちょっと一緒にね、いろんなお話できたらなと思うんですが、ポッドキャストについて、どうやったらね、富永さんもいろいろイベントやったりとか、ご自身の番組もやってらっしゃって、ポッドキャストを広げる活動もされてらっしゃると思うんですが、私もですね、ポッドキャストいろんな番組サポートして、いろいろポッドキャストもっと広がったらいいなと思ってるんですが、どうやったらもっと広がっていけるのかっていう、なんかそんなお話もできたらいいかなと思うんです。
そうですね、うん、ぜひなんか岡田さんのご意見も伺いたいなと思ってて。
そうですね、
僕らの回答としては一、うん、回まあイベントこう、う
ん、やってるっていうかね、
2025年12月、うん、11月28日から5日間こうジャケ行きというアーティストをやったというのが、はい、一旦の僕らのこう回答というか、
はい、
こういうのでどうだろうっていう、うん、こう、なんですか、世の中へのアプローチだったんですけど、
はい、
岡田さんだったらどういうふうに捉え、こうやる。
そうですよね。私自身はですね、結構本当に、まだまだ、ポッドキャスト知らないっていう方も出会うことも多いんですけど、一度そういった方には体験してもらいたいなと思っていて、いろんな経営者さんに、はい、うちの番組出てみませんかって結構お誘いしてるんですよ。そうすると、まだまだ知らなかった人も、こうやって自分と対談してもらって、お話聞いて、なんかザックバルのいろいろお話ししながら、なんか楽しい雰囲気を味わってもらって、できましたよ、こんな感じで発信しましたっていうふうに見ていただくと、やっぱり皆さんその出演した方は、いろんな方にシェアしていただいて、自分の SNS で公開したりとか聞いてもらうと、意外となんか評判良かったですって、嬉しく思っていただける方が増えてきてるんですよね。
あ、いい
ね。地道な活動なんですけど、お一人一人と、こうやって対談しながら今広げていって、私がもう一つこのチャンネルとは別に、経営者の志っていう番組を、運営してるんですが、はい、今これも7年半ぐらい、もうすぐ8年ぐらいかな、はい、やって、インタビューした数が今1000人超えるぐらいになってきたので、はい。これを今は地道に続けていきながら、地道な布教活動というか、いろんな方に体験していただいてるっていうのもありますね。
なんか本当にこう地道にこう、うん、普及活動されている方々も多いじゃないですか、
ポッドキャスト。はい、はい。
まあ、メディアに出て、ポッドキャスト今来てますっていう。
そうですね。
やって方々もいれば、こう身近な方々から、こう、うん、ポッドキャストの魅力を伝えてって、その人たちが好きになっていくっていう構図もあるから、うん、結構こう、多分、なんですか、こうガスは充満してる気がするんですよ。
ああ、そうですよね。うん。
誰がそれをこう着火させるかっていう。
はい。
ところで爆発させ、ボーンとこう話題にさせるっていうところなのかなと、やっぱり、まあ僕らイベントをやっていく中でも思ってはいて、まあ結局でも地道にやっていかなきゃいけないことだと思うんですよ。そのなんか着火させるのって何なのかなと思って
るんですけど。そうです。なんか海外とかって、なんか一気に広がった時期もあるみたいですよね。だからやっぱりその、なんか そういった人気番組が出てきて、世の中の人はみんな聞いていくような感じの、なんかそういったきっかけの番組から、ポッドキャストというメディアを知って、それで多くの人が知るきっかけになるっていうのもありますよね。
うん、僕のなんか一個、これ可能性あるんじゃないかなっていうのが、いまだかつてまだ、ポッドキャスターとしてメディアに出てないんですよ、誰も。
うん。
YouTuber みたいなことだと思うんですけど。
そういうことですね。ああ、
ポッドキャスターの、例えばですけど、恋愛リアリティショーとかで、
ああ
ポッドキャスターっていう、こう、肩書きで、
はい、出てみて。
いうことがなかったんですよ。ああ、 だから、きっと、ポッドキャスターというもの、ポッドキャストって何みたいな。そうい
ああ。
う多分きっかけ作りが一個できると、そこから入ってきた人たちが、あ、こういう番組もあるんだ、みたいな。そん
ああ。
ななんか気になる話が出てくるんじゃないかなとは
い
思
うこ
っ
とですね。
ていたんですけど、これが最
う
近一個解決できたのが、
ん。おう。
ディズニーの、ズートピア2
ほう。
で、キャラクターがいるんですよ、ポッドキャスターの。
そうなんですね。
これはもうね、チャンスだと思ってるんです、僕。なんだっけな、ビーバーかな？ビーバーのこう、ズートピアって動物たちの、
動物、はい。
世界の話なんですけど、そこの、よく出てくるキャラクターのビーバーのキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターの役職、まあ、何を仕事してるかっていうと、ポッドキャストをやってるって、ポッドキャスターなんですよ、その人。
いや、
これは広がるだろうなって思って。
そうです。いや、実は、昨日だったかな？
はい。
妻と娘が、ズートピア見に行ったって言ってるので、聞いてみます。
もう、岡田さん、これぜひ、
は
僕らを救うのは、もしかしたらディズニーのキャラクターがズートピアかもし
い。そう
れない
で
です。
すね。へ
多分そういうことが、いろ
え。
んなと
うん。
ころで出てく
出
る
てくると。
と、
はい、はい。
きっとメディア認知が広がっ
うん。
ていくと思うんですよ。なんか、そもそもポッドキャストっていうもの自体、誰のものでもないじゃないですか。
うん。
Spotify
そう
の
な
も
ん
の
でで す
もな
よ。
いし、
そ
Amazon
うなん
ミュージッ
です
クの
よ。
ものでもない。だから、どこかが、こう、まあ、ジャパンポッドキャストアワードっていう形で、大々的にね、日本放
うん。
送さんやってますけど、ポッドキャストというものを広げる、理由があんまないんですよ、どこのメディアにも。なぜなら、自社独占のツールではないから。
そうですね。
そうなったら、やっぱ、僕は、そういう、こう、タレントさんがそうやって掲げるのもそうですし、まあ、個人でやってるポッドキャスターの方々が、こう、奮起して、
は
盛り上げを作るっていうことが、僕は、なんか、先々の未来とし
い。
ていいんじゃないかなと思ってますね。
だから、タレントさんが、そのポッドキャストやるのとはまた別で、ポッドキ
そう
ャ
で
ス
す、
トから出ていって、メジャーになっていくっていう、そっちのルートですよね。
それがあると、多分こう着火されるんじゃないか、こう、充満
は
されてるガスが、
い。
の行き先ができるんじゃないかなと思いますね。
ということで。だから、YouTuber のような感じで、YouTube で人気が出てきて、そこから、メディアに出たりとかっていうよう
そう
な
そ
流
う
れと同じような感じなんですね。
そう。そう。だから、それが一個やっぱりややこしくさせてるのが、ポッドキャストで収益が生まれてないって。だから、専業じゃないっていう、みんな。
そうですよね。だから、YouTube だと、広告収入が入ってきたりとか
そう
する
そう
の
そう。
で、YouTuber として収
い
益
ま
を
すね。
得る人が、出てくるんだけど。まあ今あのところ、ポッドキャストではその仕組みがなかなか
ない
普及して
ね。
ないっていうところはありますね。
そう。だから僕は、あくまでも広告業兼ポッドキャストをやってるっていう言い方もしますし、他の人たちも、例えば、研究者兼ポッドキャストもやってます。でも、ポッドキャスターとは言わないっていう。
そうですね。だからそこで何か生活できるような何かがないと、やっぱりそういったところは、ポッドキャスターっていう
ですよ
職業とし
ね。
て言うのが、スポンサーなのか、何か収益を上げ
そう
て
で
る
す
の
よ
か。
ね。なんかそこが一個ブレイクスルーできると、大きくこの状況は変わるし、まあちょっとそうすると、いろんな人たちがやり始めるっていうところで、まあまあ、あと収益が紐づいてくると、こう、治安の部分ではね、若干悪くなる可能性はあると思うんですけど、まあ、変化という意味では、そういう着火する機会があるといいんじゃないかなとは思うんですよね。
確かにね、充満してるっていうのはなんとなく私も感じてるところがあって、いろんなところで、盛り上がってるような雰囲気はありますし、話題にもなってたりとかするので、今か今かっていうようなところを待ってるような状態なので、その何か着火するきっかけですよね。
そうですね。それ、でも、すごく楽しいなと思うのが、充満していることを見えてるじゃないですか。で、きっと着火したタイミングも僕ら分かるんですよ。僕も岡田さんも。それが何なのかがちょっとすごい楽しみですよね。
そうですね。何か、それ
そう。
が今年起こるのか、もう少
そう
し先
そう
なの
そう。
か、そういったちょっとタイミング待ってるっていう状況かもしれないですね。
それがもしかしたら岡田さんかもしれないし、着火させるの。僕かもしれないし、他の誰かもしれないけど、このなんか充満してるなーっていうのは分かっているからこそ、その何がきっかけでこのメディアというかカルチャーというものが、こう、 広く普及するのかっていうのを、こう、差でわかるじゃないですか。ビフォーアフターで。それをこう感じ取れてる、この現状の、そのポジショニング、今いる自分の、こう、環境とかっていうのは、すごい、なんか、面白いなと思いますね。
ではそのためにもいろいろちょっと仕掛けはいろんなところに作っておきたいですね。
そうですね。そうです、そうです。本当
で、
そうだと思います。
富永さんのイベントしかり、なんかいろんなところでやったら何かがきっかけで着火する可能性はあると思うので、なんか取り組みを続けていけるといいなと感じますね。
まあ、あれも本当、いわゆるガスを出すっていう、ことの一環だとは思うんですよ。結局、結局あれで着火はしなかったなっていう。まあ、ただ、認知を広げてっていくっていうのは、本当に、こう、種をまいていくのと一緒なことだと思うので、来年、こう、バーンとこう爆発したらいいなとは思いますよね。
そうですね。いや、ぜひね、この聞いてるリスナーの方でも、自分自身が着火点になっていくんだっていうような
ねえ、そ
方
う
が
ですよ
出てくる
ね。
と嬉しいなと思いますので、ぜひね、何か取り組みやってる方は、ご連絡もいただけると、私もできる限り協力したいなと思いますので、ぜひね、一緒にやっていけたらなと思います。では、今回のおすすめのポッドキャストコーナーですけど、今回紹介いただける番組は何でしょうか？
はい、倉敷康夫さんのラジオクラッキーという番組でございま
おお、
す。
こちら、倉敷康夫さんという方、どんな方なんでしょ
これはサッカーの実況の方で、それこそワウワウとか、ダゾーンとかでも、僕はヨーロッパのサッカーが好きなので、この実況をされてる方なんですけど、僕は大好きなんですよ、この人。この安尾さんのことが。すごいね、物腰柔らかくて、もう知識も豊富で、かつまあ僕も好きなサッカーについてすごく楽しそうにお話しされる方で、本当になんか、もう僕が唯一、もうこれね、ポッドキャストやってるとか、ポッドキャストについていっぱい喋ってますけど、唯一聞いてる番組です、これ。
そう、ずっと長年聞いて
ずっ
らっしゃるんですが。
と、今1回目からずっと聞いてるのは、この、
おお。
倉敷康夫さんのラジオクラッキーというこの番組だけですね、今。
あ、そうなんですね。そういった貴重な番組ご紹介いただいたんですが、これ、お話しされてる内容はどんなことをお話しされてる番組なんですか？
それこそ、倉敷さん自身が、YouTube とかでサッカーキングっていう番組で、サッカーの話をされてたりとか、いろんなメディアでそういうおしゃべり、お話しされてるんですけど、こうご自身の番組としてサッカーについて話したりとか、サブカルチャーもすごい好きな方、アニメの話とか、それこそ、この間スペインに行かれてサッカーを楽しみつつも食事の文化の話をされたりとか、ということを発信している番組です。で、この人のやっぱり番組一番いいところは冒頭に枕があるんですよ。その全体のエピソードの、大項目というか、まあ、象徴するようなことを枕で話されて、で、
な
始
る
め
ほ
ていきま
ど。
しょう。すごい品の高い、
さすが、なん
好
か、
きな
アナ
も
ウンサーの方っていう感
の。
じで、すごい、ね、作られてらっしゃるんですね。
すごい素敵ですよ、この、冒頭の。で、本当に僕、倉敷さんの番組紹介された本とか買いますもん。面白
なる
そう
ほ
だ
ど。
なっていうので買いますし、同時に、紹介されてたコンテンツは見ますし。
その気持ちすごくわかりますね。私もやっぱりそう言っていろいろ番組聞いて紹介されてる本だったりとか、なんかあればちょっとチェックしてみて、実際に購入してみたりとか体験してみたりとかっていうのあるので、やっぱりこのポッドキャスターの方がお話しされてることの影響ってすごくあるんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんです。まあ、僕で言うと、倉敷さんは別に、ポッドキャスターから始まってなかったんですけど、他のその YouTube の番組とか、そのサッカーの番組で、この人の声いいなって思って
調べた。
存在を知り、ポッドキャストでもっと好きになったっていう感じなん
おお、そうなんです
です。で、
ね。
倉敷さんが言うなら間違いない
間
という、
違
ちょっと倉敷さん信者ではあるんですけど、
い
それで本を買ったりとか、やっぱ間違いないなっていうところ。
ない。
で、あとご自身のコンテンツなんで、なんていうんですか、尺とかないん。まあまあ、ある程度何分尺っていうのが決まって収録はされてますけど、お話ししたいことをされてたりするので、 倉敷さんに関する情報に編集が入ってないっていうので、
ですね。
めちゃくちゃ面白いです。大好きです。
いや、ぜひね、チェックいただいて、皆さんにもね、そういった番組があると思いますので、ぜひそういった番組もご紹介いただけると嬉しいかなと思います。はい。前4回にわたって、富永さんと一緒にお付き合いいただきましたが、いやー、本当に、ポッドキャストに関することをいろいろとお話しできて、私自身もすごく楽しかったです。
そう言っていただけて大変恐縮でございます。
ぜひね、また何か機会がありましたら、今後ともよろしくお願いします。
ぜひぜひでございます。本当、年またいでしまい、申し訳ないですが、ありがとうございます。
じゃあ、今回は、富永さんに、と一緒にお送りさせていただきました。富永さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。